はい、それじゃあですね、問題検討しましょう。で、この問題ですけれども、何が問われているかと言いますと、問題文の末尾ですね。右の場合における訴訟法上の問題点、裁判所が取るべき措置です。じゃあ、どういう問題があるのかなということになりますと、事案としては、甲がですね、株式会社オツに対して、売買代金の支払いを求める訴えを提起しています。で、その代表者なんですけども、これは登記簿を見てね、兵というふうに記載をしています。で、兵がですね、この訴状の送達を受けて、口頭弁論期日に出頭して、請求を争っています。ここまでは別に何の問題もないですよね。ただ、途中で兵が、いやいや、俺は大統領じゃないんだってことを言い出したんですよね。で、真実の大統領は帝ですということを言い始めました。で、そこで、まあ、さあどうしようって話なんですよね。で、この兵が言ってることが、本当か嘘かちょっとわかんないんですよね。この問題文を見る限りはね。まあ、多分、本当なんだと思いますけどね。これ、嘘で、本当に、兵が真実の大統領だったら何の問題もないはずなんで、なので多分違うんだと思うんですよね、これはね。多分これ本当なんだと思うんですよ。だから自分はその登記簿上の取締役だと。ただ、真実の大統領ではないと。なんか商法みたいな話だけどね。そういうことだと思います。なので登記簿を見ると、兵というふうに表記されてるんだけども、実態は帝だということです。で、これだから原則としては、兵がやった行為というのは全部無権代表行為になります。無権代理行為になりますので、なので全部効力生じないということになる。だから改めて、帝、この人を呼び出して、まあ、これ補正ですよね。補正措置を取って、帝を呼び出して、帝を代表者というふうに、まあ、直してですね、で、帝に行為をやらせるということになります。まあ、もちろんね、そのある種の無権代理行為になりますから、帝が一括でね、その追認する、ないしは個別で追認するということを帝に問うんでしょうけど、もしね、全部ノーというふうに言えば、一からやり直すということになりかねないです。で、それはおかしいんじゃないのという話があるわけです。で、さあどうしましょうかということですよね。で、この点に関しては、民事実態法のですね、民事実態法の表現法理規定を類推適用するっていうふうな考え方があります。学説でそういうふうな考え方が有力なんですね。まあ、本件は不実投棄ということになるでしょうね。A は代表者じゃないんだから、これは T がね、代表者なんだから、不実投棄ということになるでしょう。なので、会社法の908条2項かな。になりますけども、それを類推適用するというふうなね、そういうふうな考え方があります。で、この考え方はただ判例が否定してるんですよね。なので、まずはこの考え方があるよということを示していただいて、でもって判例の考え方を書くのがいいと思います。で、もし学説に立つんだったら逆ですね。判例を批判して学説に立つと。ということですよね。学説上は、これは類推適用肯定説もかなり有力なんでね、まあ、それはそれでいいと思います。ただ、まあ判例の立場に立っても追認はできますんでね、帝が追認すると。で、これを新規則に基づいて強制すればいいんじゃないですかね。その帝が言っていることが不当だということであればね、まあ、ちょっとそれはもう個別具体に考えなきゃいけないね。新規則の適用、一般条項の適用ですから、個別具体に考えなきゃいけないけれども、ただ帝が追認しないということが審議続違反になるということであればね、強制追認というふうな形で処理してしまえばいいのかなと思いますので、まあ、判例でもあながち不当にはならないかなと思うんですけどね。はい。まあ、このちょっと本文だと状況が分かんないですよね。訴状の送達も、兵にされてるみたいなんですよね。問題文の、2行目かな。兵は、乙の代表者として、この訴状の送達を受けというふうに書いてあるんだよね。まあ、通常はね、これ、法人に訴えた時に、法人にね、訴状を送達されるんですよ。これ、レジュメに書いておいたんですけどね。条文の立て付けは、大統領に対して送達するっていうのが原則になってるんですけども、実態は違っていて、実務ではその法人に対してなされると、こっちがね、むしろ原則になってる。つまり原則例外が逆転してるような格好になるんですよね。だから、まあ、普通はその法人に行けばね、もし真実の大統領が A なんだ、あ、T なんであればですね、多分 T に対して訴状がね、ちゃんとここは行き渡るはずなんですね、普通はね。まあ、多分そうなるんだと思うんですけども、なぜか今回は兵に対して訴状が送達されてるんですよね。まあ、だから、その、なんて、条文の原則通りっていうかな。実務の原則通りじゃなくて、条文の原則通りになってるんですよね。実際に判例の事案も、まあ、そういったような事案だったみたいなんでね。代表者個人の住所宛てにね、送達された事案だったみたいなんで、まあ、ありえなくはないんでしょうけどね。まあ、普通は違うんですね。普通は、その、乙を訴えたってなったら、その代表者に対してなされるんじゃなくて、乙に対して送達がなされるんでね、普通はね。まあ、でもそれはちょっと本文では分かりません。まあ、なので、ちょっとその、帝がどの程度この事実を知ってたのか、その兵を勝手にやってるっていうことをね、帝がどの程度知ってたのかちょっと分かりません、これはね。なので、まあ、その審議則の適用っていうものもちょっと分かんないんだけどね、個別具体に考えなきゃいけないからね。まあ、ただ事案次第では、例えば帝がね、ある程度知ってたとかね、そういうふうなケースはあり得ると思いますので、そういう場合だったら、もう審議則に基づいて追認させちゃえばいいと思います。はい。 あと裁判所する取るべき措置はさっき言ったように補正手続きということになるでしょう。もし仮に本当に手が代表取締役だったら、ね、手を、まあ、兵を排除して、まあ、手を呼び出すという形になると思いますね。条文としては34条の1項かなになりますね。ね、はい、よろしいでしょうか。じゃあですね、ちょっと回答例の方見ていきましょう。まあ、あんまり見るとこないけどね、さっき言ったような流れが書いてあるだけなんでね。まあ、要するに、兵の陳述が本当だった場合が問題なんですよね。つまり、兵が嘘っぱちの大取りで、兵が本当の大取りだった場合が問題だということになります。原則としては、これは無権代理行為と、無権代表行為ということになりますから、訴訟行為の効果は乙には及ばないということになります。よって、改めて兵が訴訟行為をやるという形になります。ね、まあ、もちろん、追認すれば別だけどね。追認しない場合には、訴訟行為は乙には及ばないので。なので、兵が改めてやり直すということになる。ただ、それはおかしいでしょうと。特にこの問題は、もうかなりね、審理が進んでると。というふうにありますから、その段階で全部覆されると、全部おじゃになるというのはおかしいでしょうということで、でしかも今回はその商業登記簿に嘘があったのがまずかったわけですよね。で、そうなってくると、ここはですね、やはりその定にまた新たに訴訟行為させるというのはまあ不当なんじゃないかという問題意識が出てくるわけです。ね、なので、ここでは会社法の908条2項ということになりますけども、実態保障の表現法令、これを類推適用できないかという話になってくる。で一応そういう見解もあります。しかし、判例はそれを否定しているので、ここはまあ論証を厚めにしていただくという形ですかね。で、判例の見解に立っても不当じゃないよということをその後に書いています。ね、これは新規則に基づいて、追認強制が、そういうふうにね、まあ、処理してしまえばいいので。なので、まあ、ちょっと手の関わり方次第とか、手の認識次第にはなりますけれどもね。まあ、ちょっと本文、まあ、もう実質的には一行問題に近いから、よくわかんないけどね、この事情はね。ただその手の、まあ、認識とかね、あるいはその手の、まあ、行動とか、そういうもの次第では、審議訴訟上の、まあ、追認強制というのは起きると。で、そういうふうにすれば、ね、保護を一応図れますからね。まあ、別にそれでいいのかなというふうには思います。ね。はい。で、あとはまあね、はためって言ってもね、はためるだけの必要はないですけどね、これはね。で、あと裁判所の取るべき措置については補正という形になるでしょう。34条の1項ですね。あ、ちみ37条って書いてあるのは、これはあの代表者ですね。法人の代表者について、あの規定が順用されるって話だよね。これね、37条ね。はい。だから一応37もね、頭につけといてください。さっきの34条の1項とかね、34条の2項とかね。37条で、ね、順用されるって形になるんで、一応37も書いておいてくださいね。はい。ということでした。はい。それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。